ます、今日ともにですね、招かれてまたこのオンラインを通してまた街道にですねおいて、本当に久しぶりですね、このように、またお会いされた方もおられると思いますけども、礼拝をされることができますことを感謝をいたします。今日は昇天した記念礼拝ですね。で、昇天した記念礼拝というのはですね、5つぐらいの理由でですね捧げるわけですが、今日第1枚の十字架ですね。ちょっとパワーポイントが違うみたいなので、すいません、なしでいきますね。はい、この昇天した記念礼拝は、この5つのですね理由で行います。まず1つは、亡くなった方がその天国で安らの中にあることを覚えるということですね。2つ目は、私たちの愛する方々が語ってきたこと、その生き方を偲ぶということです。3つ目はですね、死とは必ず誰にも訪れるということですね。死の備えをするということです。4つ目は、イエス様を信じる者同士は天国での再会があるということですね。その希望を確認することです。そして何よりもですね、私たちは命の創造者であり主権者である誠の神様を礼拝するというですね、この5つですね、これが昇天した記念礼拝を持つ意味です。1つ目は、亡くなった方が天国におられることをですね覚えることです。2つ目は、私たちが愛する方々が語ってきたこと、またその生き様を偲ぶということですね、思い返す。そして3つ目が、この死とは必ず私にもやってくるんだということをですね覚えて死の備えをする。そして4つ目が、イエスを信じる者同士は天国で再会できるという希望を確認する。そして私たちは今日このように捧げているように、私たちの命の主権者である神様を礼拝するんだと、ね、この5つのですね意味を持って昇天した記念礼拝というのをですね教会では毎年行うわけですね。これはですね、日本では仏教の世界の方が馴染みがあるかもしれませんね。南海忌というのがありますね。一つのですね、そういう節目節目に、でもあれはですね、残された私たちもその死を受け入れていくために必要なちょうど期間でもあるんですね。でも教会はですね、そういうふうな決まったあれはないんですが、でも私たちもグリーフケアと言いますが、私たちの本当に近しい人であればあるほど一部の人ですので、自分もその死を経験するという感じになりますね。でもそれを受け入れていくというために、毎年この昇天した記念礼拝、そして個人個人においては記念会というのをですね行って、その方が語っておられたことや、またその方との再会の希望をですね確認して、そして命というものは自分ではどうすることもできない、操作することができないわけですよね。そのことを確認し、私も死の備えをするということであります。で、そういう私たちに今日イエス様は語られました。それはこの御言葉ですね。もう一度ですね、聖書ある方は読みましょうか。25節です。では皆さんで3読みましょう。3、はい。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、と言われたんです。私はよみがえる、命と。今日第1番目はですね、この25節ですが、イエスを信じる者は死んでも生きるということです。で、この聖書の主人公であるイエス・キリストという方はですね、ここでご自身が永遠の命を与える力を持っていることを、ラザロの復活の奇跡を通して示されているんですね。で、この十一章はですね、このイエス様が非常に仲が良かった、兄弟がいたんです。それはマリア、マルタ、ラザロですね。この3兄弟です。で、このマルタとマリアとラザロ、本当に愛して慈しんだ、そのような関係を持っておられました。でもラザロが病で死んでしまうんですよね。で、姉のマルタは21節にこうあります。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と。この時ですね、イエスは不思議な奇跡の技をですねされていたわけですね。生まれつき目が見えない方の目を癒したり、またこの足が立てない人の足を癒したり。ですからですね、もっと早く来てくださったらラザロは死ななくてよかったんじゃないか、なんでもっと早く来なかったんですか、と このイエス様の神としての全能の力を信頼するゆえに嘆いているんです。しかしラザロが病んでいるという知らせを一番初めに第一報を聞いた時にイエス様はですねこういうふうに言われているんですよね。4節、聖書の文字はこの4節もですね皆さん見てください。読みましょうか。3、はい、これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。そうですね、これはっきりとこの病気はですね死ぬだけでは終わらないと。神様の栄光というのは神の素晴らしさのことですね。神様の素晴らしさが現れるためのものだと。これは本当にですね驚くべき視点ではないでしょうか。このマルタ・マリアが見るとラザロの病気はもう絶望的だったんです。私もそういう時あるでしょうね。病気にかかったらもう絶望的だということをね経験するわけです。状況は暗く切迫していました。しかしイエス様がご覧になる時にその病気は死で終わるだけのものではない、神の素晴らしさを表す絶好の機会なんだと。でも私たちはですね常に現実その点だけを見て心が暗くなりがちではないかと思うんですね。例えばですね私たちイエス様を信じているクリスチャンであったとしても神様を信じているのになぜこんな問題が生じるのか、なぜこんなことばかり起こるのかと絶望することがあるかもしれません。あの皆さん1円玉って一番高価で小さいじゃないですか。あれをですねまあ普通見たら小さいですけど、それをだんだんだんだん近づけて目に近づけばどうなりますか。真っ暗になるわけですよ。小さい1円玉でもですねこう近づけてここにやったらですねもう絶望、闇が覆うんですよね。まあ同じようにですね小さな問題もそれだけを見ていると大きくなって周りが見えなくなっていくんですよ。これ私たちやるんじゃないでしょうかね。問題ばかり見ているともう絶望しかなくなるんですね。そういう傾向が私たちにはあるのではないでしょうか。でも神様に目を向けるとどんなに絶望的な状況の中でも神の摂理を悟り、つまり神様のご計画を、ああ何かがあるんだ、僕にはわからないけども何かがあるんだと望みを持つことができるということを聖書は言ってるわけです。そしてその問題を通して信仰が成長するんですね。信仰とは信心とは違いますよね。信心とは信じる心って書きますから、信じる自分が大事なんですよ。でも信仰とは信じて仰ぐと書きますから、仰ぐ対象がね、信頼に至るかどうかが大切なんですよ、ね、私たちは究極はどこまで行っても自分がどうか、自分がどうなのかって自分中心なんですよね。そうではない、神様に目を向ける。人には絶望のように見えることでも神様には栄光を表すいい機会だと。6節見てください。こう書いてありますね。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからもその時いた場所に2日とどまられたって書いてあるんです。皆さんですね全能なる神様ですから聞いたらすぐにね行ってくれるだろうと思うじゃないですか。でもなぜか2日とどまったんですよ。皆さんどう思いますか。私たちもですねなんか大変だって言われてですね言われてすぐに行くでしょ皆さん。いやいやいや2日間って言う、その方が大変ですよね。なんかもう気がそのねもうこう捨ててしまってそんな2日間とどまられるなんて逆に難しいと思うんですよ。でもイエス様は2日とどまられたって書いたんですよ。不思議ですね。これクエスチョンです。なぜなんでしょうか。意地悪なんでしょうか。いやイエス様はねいいこと言ったしいいことやったけども実は意地悪なんやと本性を見たりでしょうか。違うんですよね。申し上げたように何か私たちにわからないけど意味があるんです。目的が計画が必ず神様の側にはあるんですね。14、15節ちょっと見てください。こうありますよね、じゃあ読みましょうか。3、はい、そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。あなた方のため、あなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。確信犯じゃないですかね。はっきりと意味があるんですよ。そこまでいなかったことを私は喜んでいます。なんで喜ぶんですかってここでは私たちに分かりますよね。でも分かることがあります。それはまあ、このですね11節で友ラザロ眠ってしまいましたとかねそういう表現を使って、でも実は聖書はねクリスチャンが死ぬってことを眠るという表現をしてるんですよ。あね、つまりその向こうに復活があるからですよね。でもねここではイエス様あえて 教えるためにラザロは死にましたって宣言された。なぜでしょうか。つまり完全に死にきるまで待たれたんですよ。ラザロの生き返りという素晴らしい奇跡をこれからされるんですけども、そのためには完全に死にきる必要があったからですね。中途半端にですね、この蘇生ではないんですよ。死んだか死んで、ね、いないのか分からないような状態で生き返らせるのではなく、明らかに死んだことが皆に分かった上で生き返らせるために2日間とどまられたんです。一見ね、意地悪のように見えることでも、実は彼らを深く愛するがゆえに行われた。つまり復活をですね、到底私たちがこの常識をはるかに超えることを受け取るためのひな形を見せるという、これは実物教育をするためだったんですよね。そういう目的があったわけであります。神様の御心は私の思いと必ず同じではありませんね。もっと素晴らしい方法で解決をくださる方、これが神様です。神の栄光のために、神様を愛する者の信仰成長を願われて、大きな意志試練をそこに置かれることがあるんです、ね、私もそうですよね。皆さんも神様を信じる前にもいろんな苦しみや試練があったと思いますね。でもその試練の意味が変わったんではないでしょうか。それまではね、なんとかこのね試練をのけてくださいだけだった。でもここに何か意味があるんだと、神様を見るときに思える心が皆さん養われてきておらんではないでしょうか。それは一番神様から見ていいものをプレゼントするためであるんですね。私は今の時を見ていますが、神様は長い目、永遠の視点で見ておられることを忘れないでいたいんです。マルタ、マリアや弟子たちには死の限界を乗り越える復活信仰というものが必要だったんですね。つまりイエス様は彼らに本当の真の復活信仰を備え付けるために、その場にすぐに行かなければならなかった。すぐに行かれなかったんですね。すぐに行かれなかったんです。復活信仰を真に与えるためですね。そして24節もですね、皆さんで読みましょうか。ではここを言いましょう。3、はい。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。そうです、マルタはですね、ユダヤ人だったんですね。でユダヤ人はですね、旧約聖書をよく読んでいましたから、ここに知っていますって書いてますから、旧約聖書の中に復活のことを書いてあるところがあったんですよ。例えばダニエル書12章2節にこういう言葉がありますね。地の大地の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ますって書いてあるんですよ。だから復活するということはなんとなく旧約聖書ではわかるんです。でもこれはですね、終わりの日なんですよ、ね、最後の日に、終わりの日によみがえりは与えられていくんだということをですね、私は知っていますってことを言ったんです、マルタですね。でもここでイエス様がみんなに伝えたかったこの実物教育は、このあと1ヶ月後にイエス様は十字架にかかって、そして墓に葬られて3日目に復活されるんですよね。ただその世の終わりの時のことではなくて、ね、まさにもうすぐ起こることとして受け取ってほしいと願っておられたんですね。つまりマルタの今の課題は何か、それはラザロが死んでしまったということですよね。マルタのその信仰、ね、その終わりの日によみがえるというその信仰が、今の彼女が直面している問題に対して何の解決も与えてくれるとしたら、それは生きた信仰とは言えないんですよ、ね、それは死んだ信仰と言ってしまうんですね。彼女はイエス様を信じていながらも現実的には悲しみ絶望していたんです。今の彼女にとっては何の力にもならなかったわけです。しかしイエス様が願っておられることは、その信仰が現実の世界の中に生かされることだったんです。死から蘇るという真の復活の信仰に生きること、つまり信仰と現実が一致することです。皆さんどうですか。私もですね、信仰を本当にいただいて、イエス様がね、目に見えないだけで確かにいただくことを聞きますし、その都度御言葉から確信が深まるでしょう。でも実際目の前の問題とは何か大きくかけられて、いやここは無理やろとかですね、思うことはないでしょうかということです。ましてですね、神様を知らずに歩んでいたかつての私たちはそうだったんでしょうか。一喜一憂して とにかくですね、その苦しみから逃れるだけを考えて、怒ってもいないことが9割以上ですが、心配で心配でという日々が続いていたんじゃないでしょうか。マルタもですね、今目の前にあるこの問題に、この信仰が本当に役に立つと思えていなかったんですよ。単に信仰は心の平安のために、でも実際の生活は自分の力でやっていくんだというものになりがちだと思うんです。そうではないということですね。信仰が実際生活の中で生かされていくことです。ですからイエス様は彼女に対して力強い約束と宣言の言葉を語られた。もう一度ですね、皆さんで味わいながら、そのことを覚えながら読みましょうか。25節3、はい。イエスは彼女に言われた。私はよみがえです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。そうなんですよ、私はよみがえり、命。これみんな現在形なんですよ、過去形じゃないんですよ。よみがえでした、命でしたではなくて、現在進行形です。イエス様は現在よみがえであり命なんだと。信仰とはですね、過去や未来ではなくて、いつも現在です。今なんですよ。今のあなたにどうなのかということですね。私は現在イエス様を救う人を信じ、信頼している人があるんです。私はよみがえであることを先に強調されました。すなわちイエス様ご自身が一度死んで命を捨てられ、再度命を得る復活の命、つまり天の御国へ、天国へ行ける永遠の命だということをご自身がはっきりと宣言されたんですよ。こう驚きですよね。皆さんの前にですね、そんな人いますか？私はよみがえりです、命です、私はよみがえったんですという人はおられないわけですよね。この歴史上、世界の中で死に打ち勝ってよみがえった方はただ一人、イエス様だけです。これがですね、他の仏教やいろんな宗教と違うのがここですね。明確に。そしてこのイエス様が復活したことと、あなたの人生とは深く関わりがあるんですよ。そのことを言ってるのがこの御言葉です。私はよみがえりです、命です。ないのは、私たちは皆死んだらどうなるかと思うからですよ。皆さん、人類最大の敵は何かご存知ですか？それは死です。ね、死が恐ろしいから医学がここまで発達してきた、科学も発達してきた。死にたくないからですよ。でも 100% ここにある方は死を迎えるんです。そうです、死亡率は 100% です。体脂肪じゃないですかね、死亡率は 100% ですね。いつも言ってますように、みんな死んでしまうということですね。だからです、イエス様がこのように私はよみがえと言われたことは、命を得ることは非常に関係があるわけです。聖書は死について3つの意味を持たせています。1つは、創造主である神との交わりが失われていること、霊的な死のことを言いますね。1つは。2つ目は肉体の死。これはですね、見てわかるように肉体がなくなりますね。この死を私は恐るわけです。3つ目は永遠の死のことを言います。一つ目、霊的な死。これは救い主である神様と関係がなくなってしまうという意味での霊的な死。二つ目は肉体の死。そして三つ目は永遠の死ですね。最終的に創造者である神の前でジャッジされて、裁かれて、罪があるならば神との交わりを全く失ってしまう。いわゆる私がよく言う地獄に行くということですよね。永遠の死。この三つの死があるんだと聖書は言うんです。でイエス様はこう言われてますよね。私を信じる者は死んでもって言われたんですよ。死ななくてって言われなかったんですね。言ってほしいなと思う人がいるかもしれませんが、死ぬんです。でも死んでも生きるんです。イエス様は肉体的に死なないとは言われなかった。霊が、つまり魂が永遠に生きると言われたんですね。聖書はですね、人の体というのはですね、三つの、ね、領域で成り立っていると言っています。まず肉体ですよね。あと心、まあ、精神、心、そして一番核にあるのが霊だと、ね、まあ、魂とか今霊魂と言いますね。これが聖書は本当の神様と響き合う部分、命の息を吹き込んだと創世記書に書いてあるあのところですよね。だから体、心、 霊、この3つの領域で人間というのは成り立っているんだと聖書は言うんですね。だから神様は決して私たちに不老不死の体を与えようとはされていないんです。イエス様は私の罪のために身代わりとなって十字架にかかって一度命を捨ててくださったわけです。そしてご自身が死に打ち勝って復活した、その永遠の命によってたとえあなたの体が滅んでも霊は残るんだと言われているんですよね。皆さんこれ聖書はっきり言ってますからですね。なんか霊はなんか亡くなるとかね、死んだら無とかいう人多いです。違うんですよ。死んだら無だったら死を恐れなくなるはずですね。死は何もなくなるんだったらね、恐怖なんかないはずですよ。なぜ恐怖なのか、それは聖書は言いますね。人は一度死ぬことと死後神に裁きに遭うことが決まっていると書いてあるんですよ。つまり死んだ後その霊が天国かそうじゃない地獄かに振り分けられるっていうことを潜在的に人間は知っているから恐れるんだと聖書は言ってるんですよ。私はそれ初めて聞いた時に納得しましたよ。なるほどと。だから死をこんなに怖がるのかと。皆さんいかがでしょうか。誰もがですね、自分のアイデンティティのことで考えなかったことはないはずです。人はどこから来て、なぜ生きて、なぜ仕事をして、なぜ勉強するのか、そして死んだらどうなのか、必ず一瞬でも考えたことはあるはずなんですよね。なればそのように考えるように神様に作られているからです。だから人はその霊が響いて祈るという行為をするんですよ。日本なんか特に800万の神々がいますからね。ヤウルの神々、こんなに信心深い文民族はないと言われます。とにかく祈り心があるんですよ。で、忘れたらあかんからいっぱいいろんな神様を作るんですよ。この神様を、あ、この神様もいるんちゃうかと思ってどんどん広がって800万になった。でも皆さんですね、そういう気合いして作った神々はあなたを本当の意味で救うことはできないと聖書は言います。ならば人間が作ったからですよ。そうじゃなくて人間を作った方が救うことができるんです。そうですよね、普通に考えたら。で、私はだから運ばれる神に私は救えませんよね。よく運ぶじゃないですか、ね、木や火で作った神は人間に作られて人間によって運ばれていくんです。それで私たちを作り、私を運び、導き、永遠の命へと導く方が私を救うことができるんですよ。それを聖書は言っているわけですよ。そしてそのいくつかの御言葉の中の最たる御言葉の中で一番端的な一つがここです。私はよみがえり命です。私を信じる者は死んでも生きる。皆さん、この死んでも生きる命をいただきたいと願われないでしょうか。この死んでも生きる命とはどういう命か。イエス様がその模範となられた。それは壁を通り抜け、そして一瞬に500人の人々にも現れることができる栄光の体ということを示されたんですよ。つまり時間とか空間に支配されないからです。ちょっと私の、ね、常識を超えているのでちょっとわからなくなりますが、でもですね、私たちが神に作られたんだと、そこの価値観に立つならば、人を無から有を生み出すことができる方ならば、人を生き返すことなどわけがないと思えるのでしょうか。まだ私たちが理解しきれたら、それは神ではなくなるでしょう。アリさんが人間のことを全部理解できないと同じですよ、ね、私は理解できないからこそそれは神様なんだということですよ。そこに立つときに聖書ははっきりと、はじめに神が天と地を創造し、あなたを目的意味計画を持って愛を注いで作ったと教えているんですよ。そしてあなたの中に命の息を吹き込んで、誠の神様と響き合う部分を与えた。それが霊だと。その部分が生きるんだと。じゃあ皆さん無条件で生きるんでしょうか。違うんです。一つ条件があるんです。それがここですね。私を信じる者は、イエス様をあなたの罪からの救い主で信じる者は死んでも生きるんですよ。でも皆さん、信じるっていうこれだけなんですよ。何かめちゃめちゃ努力するとか、聖書全部ね、100回全部通読するとか、毎週礼拝ですね、5年間生き続けるとか、そんなこと言ってないんですよ。イエス様を私の罪からの救い主で信じる、つまり自分で自分のことは何でもできます、自分が自分がと思っている、そういう自分中心の心が私にはありますね。自分の命は自分で生み出す人さえ誤解をしてしまうところがあるかもしれない。そうではない。命に関することは全部受け身なんですよ。 どんなに頑張っても死ぬということを経験するのがその一番の例でしょう。そして私たちは自分で自分をどんなに頑張っても死をとどめることはできないし、救えないんですよ。心の中にあるさまざまな真っ暗な闇があるでしょうね。人をごまかす、嘘をつく、すぐ人のせいにする、分かっていてもやめられない、何度も何度も心の中であんな奴いなくなってしまうと人を心の中で殺す、聖書はそういうものをあなたは殺人を犯しているというふうに言っていますね。神様の正しい基準は非常にレベルが高いです。心で思うことです。私は自分で自分は救えない、そういうふうに本当に降参したときに初めて神様に向けられていくものではないでしょうか。神様はですね、今朝そのことを言われています。私を信じる者は死んでも生きるのです。そして今日第2番目ですね、26節、生きていてキリストを信じる者は死ぬことはない。ここ見ましょうか。26節3、はい、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。27節も、彼女はイエスに言った、はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。そうです、はっきりとイエス様は言われています。生きていて私を信じる者は永遠に決して死ぬことがありません。つまり霊が天の御国に移されるということです。つまりですね、私たちは死んでからのことばかり言っているのではないんですよ。時々ですね、死んでから天国に行きたいですか、そうじゃないですかということを聞かれているように誤解するんです。そうじゃなくて、今この瞬間生きていてイエス様を救いにして信じる者は死ぬことがない。つまりですね、体は生きていても何か死んでるような生き方をするときって私はあるんじゃないでしょうか。日々虚しいとかね、それとも早くもう本当に死んでしまいたいとか、なんかこう体は生きていても本当にこの虚無感や絶望感に襲われてしまう、そういう言い方をしなくていいんだということです。つまりですね、イエス・キリストを私の救い主で信じますと告白をした瞬間から永遠の命が始まると聖書は教えています。聖書は永遠の命の定義をこういうふうに言っています。ヨハネの 17-3 をお読みいたしますので聞いてください。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと。つまり神様との関係が始まっていくということです。イエス・キリストとの人格的な交わりが始まる、それが永遠の命なんだ。そうですよね、天国とはどこかという問いにはイエス・キリストがおられるとこというふうに聖書は言ってますので、今この生きている瞬間も目に見えないだけでイエス・キリストと御言葉を通し、聖書を通し、祈りを通して交わりを深めていくことが、それが永遠の命をあなたは体験することができるんだと。ですからイエス様を信じるというその救いということは天なんですよ。その時に起こります。でそこからですね、イエス様の形に似せていくっていうことは長い時間がかかるんですね。でも言われています。ヨハネ 6-37 というところで、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、私のところに来るものを私は決して捨てませんと。私はいかがでしょうか。私はすべて死を迎えるものですね。であれば全てこのメッセージは関係があるものなんですよ。本当に自分で自分を救えます、自分は死ぬことはありませんと言い切れるならばこの話は全く関係ないでしょう。でも本当に私は死後どうなるのか、本当にそもそも何のために生きるかわからない、そもそも一生懸命仕事して一生懸命勉強しても何のためにするかわからないという方に神様は言われてるんですよ。いやもう命があるんだからもうとりあえず出せていきなしゃあないなっていうのはあまりにも残念ではないでしょうか。そうじゃない人生があるんだと聖書はずっと2000年前から、いやもっと言えば4000年この世界が始まったところから伝えているわけです。あなたはいかがでしょうか。聖書は私の霊は死なず、その霊が永遠の命か永遠の滅びかのどちらかに振り分けられる、天国と地獄は現実のものとあるんだ、でもキリストを救いにして信じる者は復活する前の間天の御国を体験することができる。 そのように断言するわけであります。皆さんいかがでしょうか。私たちは何のために生きて、どこから来て、死んだらどうなるのかと、この3つの究極の問いに対する答えを本当に持つことがなければ、本当の意味で私は生き生きと日々毎日毎日を、命を燃焼し尽くして生き生きと生きることができないと聖書は教えているんです。そのイエス様が、私は蘇り命、私を信じる者は死んでも生きる、このことを信じますか。イエス様はマルタに行かれました。マルタは、はい、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますと告白をしたんです。もちろんマルタはですね、全部分かった上でのこの信仰告白ではなかったとも言われますが、でも応答したんですよ。皆様どうでしょうか。このね、本当に昇天者権礼拝、先にこの恵みに預かってイエス様元に今行こうとなる方々を、先私たちはね、本当に忍ばせていただきました。先に天の御国に行かれる方と再会することができるのは、私たちも同じようにイエス様を少しで信じるものです。だから再会の希望があるんですよね。確かにですね、本当に親しければ親しいほど、その別れはすっごく悲しいですし、喪失感もありますね。天国が約束されているからといって、ほなさいならとは言わない、いかないわけですよ。でも確実に私の生涯が終わった後に、天の御国で、イエス様を中心とした天の御国で再会が約束されているという希望があるんです。いかがでしょうか。あるですね、病に侵された精神科医の方と、もう一人クリスチャンの方の話をして最後終わりますが、ある精神科医の方が、働き盛りの50前後の時にガンであることが分かりました。彼にとって仕事が何より生きがいでありましたが、ドクターストップを振り切って今まで通り仕事に全力を傾けていったんです。そうした中で彼は医者として現代の医療の在り方に対して非常に強い疑問を抱くようになったそうです。確かに科学が進歩し、医療技術も進歩して、一日も長く寿命を延ばすことができるようになったけれども、ただそれだけのことではないかと。自分が今抱えている死に対する不安や焦り、恐れ、そうした心の苦痛に対して現代の医療は何も解決を与えてくれないと、そういうことを痛感したそうです。そして死の医学を提唱し始め、病状が着実に進んで、転移して力尽きてベッドに寝たままとなって弱々しい姿に変わり果てながらも、訪問してくる同僚や先輩の医者たちに対して死について真剣な対話を求めていたそうです。死の向こうに何があると思いますか。あなたは来世を信じていますか。でもその同僚や先輩たちは何も答えてくれず、誰も真の意味で慰めてはくれなかったと。死の恐れから解放を与える人は、慰める人は誰もいなかった。絶望感、虚無感が襲っていたんですと。一方で、一つのですね、この聖書のですね、福音を伝えていくというミニストリーで一時代を築いた、ある私もよく知る年配のクリスチャンの方がおられます。同じようにですね、病に侵されて何度も何度も手術をされました。そのがんに侵された肋骨を取ってですね、右の大腿骨を削って移植するという大きな手術もされました。その時ですね、大きな涙をですね、その方は流されたんですね。で、看護師さんは、そんな痛いですかって、大丈夫だよ、大丈夫ですよ、麻酔が効いてきたって、いや、そうじゃないんです、それで泣いてるんじゃないんです、その痛みじゃなくて、こんな痛みよりももっと大きな痛みを、あのイエス様は私を許すために十字架で痛んでくださったということを思う時に、こんな罪人の僕の罪を許し、救うために身代わりとなってくださった、その大きな大きな犠牲を払ってくださった、そのことに感動して、その愛の大きさに感動して泣いているんですと言われる方なんですね。で、それを聞いた看護師さんも、実は昔にですね、教会学校に行ってイエスの話を聞いていたそうですね。そのことを思い出して、そして一緒にお祈りするということをですね、そこでなされたそうです。今もですね、その年配の、ね、その方は山で戦っておられますが、今もですね、その中でイエス様を罪から救うと信じて永遠の命をもらって、 天国に凱旋する確信を持って多くの人に天国の希望を今語っておられるんですね。私もですね、会った時にですね、本当に命を注ぎ出す一語一語を乗ってですね、本当にですね、翔太君ってイエス様ってすごいよねって、イエス様は私は蘇り命です、本当にそうだよって、だから本当に行くところが約束されている人生ってすごいよねって、だから今を一生懸命精一杯ね、本当に不安を持つことなく生きれるんだよねって、すごい人生だよね、イエス様と共に歩む人生って、そのことを言っているときに本当に私は感動します。そのことを私は頭に来てそれを分かち合っている存在です。でも本当にこの今のこの苦しみの現実に、ああイエス様を信仰って命を与えるんだなって、その人の生き様を通して私は今もですね教えられます。皆さんいかがでしょうか。皆さんも同じ復活のイエス様と共にあるんである。もしまだこのことをね知らない方は、ぜひ今日ここに来られたのは主の導きなので、イエス様を信じていただきたいと思うんですね。そしてこの死ぬことがない、死んでも生きる復活の命をいただいていただきたいと願います。祈りましょう。天の内なる神様、ありがとうございます。今私たちは先にイエス様を信じて凱旋された人々を本当に忍びながら昇天者記念礼拝を持たせていただいております。本当に再会の希望を私たちは与えていますことを感謝いたします。そして私たちがますます日々今をイエス様の復活の命をいただいて、また現実のその問題に課題に、この復活信仰は本当に豊かに働くんだという確信を持って生きることができますように、どうか助け導いてください。そして今日初めてこのメッセージを書いた方がおらならば、どうかこのイエス様を、復活のイエス様を心に受け入れて信じて、この復活の命をいただいて、この生涯をあなたがいいよと言われた時まで生かされて生き生きと生けますように感謝をします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。王との賛美を下げ出しましょう。新聖歌471番、我聞け彼方にはもって称賛いたしましょう。